皆さんこんにちは。新道学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。さて今日は新約概論の3回目、新約聖書の背景を学びたいと思います。今日は前回の続きで2回目であります。前回は新約聖書の背景といたしまして政治的背景を学びました。イスラエルの政治形態というものは非常に複雑な形態であったということを学んだわけでありますが、特に重要なのはイスラエルという国は総督、国王、大祭司の3つの権力の支配下にあったということでありまして、でこれはイエス・キリストが十字架にお付きになる時の裁判にその3つの支配下にあったということの表れといいますかねが出ております。イエス様はまず大祭司のもとに連れて行かれ、そして総督のもとに大祭司カヤパのところに連れて行かれまして、それからカヤパが総督ピラトのところに連れて行きまして、でピラトがこれはどうしようもないというんで国主ヘロデのところに、ガリラヤの国主ヘロデのところに連れて行って、それからまた総督ピラトのところに戻ってきて十字架に着いたというあの様子に現れているということですね。で今日はその続きで新約聖書時代の宗教的な様子、宗教の様子、あるいは社会の様子、そして最後に特に使徒の働き以降に関わってまいりますディアスポラということについてお話ししたいと思います。まず宗教的背景についてですが、ユダヤとユダヤ以外の世界に分けてお話しいたしますけれども、ローマ帝国、まず異邦世界の方ですね、ユダヤ以外の世界、ローマ帝国は宗教について寛大でありました。心が広い、私の堀川寛の寛という字で寛大でありましたが、しかし国威発揚と愛国心高揚のために、なんか戦時中の用語のような言葉で、なぜ私がこんな古い言葉を知っているのかという思われるかもしれませんが、国威発揚と愛国心高揚のために、何とか礼拝をさせたと。何を礼拝させたかというと、これはもうあの第二次世界大戦の日本のですね、礼拝、例の天皇礼拝のことを思い出していただければわかるんですが、これは皇帝礼拝をさせたんですね。カイザル礼拝をさせたわけであります。しかしこれは強要ではありませんで、これを拝まない者は、非国民であるというようなわけにはいかなかったようであります。また逆に人々の宗教意識というものも非常にこれは低いものでありましたので、つまり私はこの神だけを拝んで他のものを拝まないということはなかったのであります。でそのようなその排他的な宗教といいますかね、私はこれだけを拝んで他を拝まないというのは、これはユダヤ教、キリスト教が初めてであります。で世界的な宗教としてはキリスト教が初めてでありましたので、当然まあ人々は、じゃあもう一つ神さんが増えたというようなことでシーザーを拝んだわけでありますね。これはもう本当日本の、様子に似ております。日本人も、神社で、柏手を打てばお寺で、お経も聞くし、教会で結婚式をしてもらうというようなあの状況とよく似ております。まあ要するに日本の宗教意識というのは非常に幼稚なんですね。まあ未熟といいますか原始的な宗教であると、宗教国であるということです。で、帝国全体に共通する宗教はなかったわけですね。これは非常に重要なことです。ローマ帝国みんなで何か信じたというようなことはなかったんですね。それぞれに村々町々に神様がおりまして、あるいはいろんな種類の神様がおりまして、あのギリシャ神話なんか見ても分かるように、それぞれの神がいるわけですね。五穀豊穣の神、あのカナンの地方にもイスラエルの地方にも偶像としてですね、アシュタルテとか、いろいろ出てきますね。旧約聖書の中に出てきますけれども、ああいうタイプのこの農業の神とか、子授けの神とかね、本当に日本の神社なんかでよく似てますね。最近は水子地蔵なんてのありますけども、もうとにかく何でも神様になっていたわけで、でそれぞれの神を拝んでおりました。しかし宗教の未熟さとは対照的に、 哲学は知識層を中心に広まっておりました。これはローマ以前のギリシャの時代の名残でありまして、特に知識階級、まあ、知識階級といってもそんなにたくさんいたわけではありませんけれども、まあ、中にはいたわけですね。今のように大学があったり学歴社会とかそういうんじゃないわけですから、高校や小学校もないわけですから、まあ、学問を志すといえば、まあ、哲学をするぐらいしかなかったわけですね。数学もなければ理科もないし、国語もなきゃ英語もないと、そういう時代ですから、まあ、哲学をやる人がいたわけですね。で、哲学と言いましてもこの頃の哲学というのは非常に幼稚な哲学、まあ、原始的な哲学でありまして、ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスとかと言われる哲学ですね、まあ、いわゆるこの形而上学、物質以外のものとものが、物質以外のものっておかしな言い方ですけどね、それをやったのが形而上学ですから、物質以外に何かがあるんだと、でその何かが物質社会に反映しているんじゃないかというようなイデアとかなんとかっていうような、ああいう思想がこの頃始まったわけですね。それまではその物しかないと、唯物、いわゆる唯物論プラスにその、神ですね、神といってもその原始的な神というものがあって、それをその神と切り離して、論理的に取り扱おうとしたのが、まあ、哲学でこの頃始まったわけですが、まあ、この頃の哲学の代表的なものは二元論ですね、良い中心と悪い中心があって、その相互の中央に人間がいると、地球があるというような考え方ですが、で二元論の元締めと言われるのがプラトン主義、まあ、新プラトンとかいろいろ言われておりますプラトン主義ですね。そして異端の代名詞グノーシス主義というのは、グノーシス主義、これは新約聖書時代に教会を惑わしたキリスト教の異端でありまして、異端というのはこの頃からありました。特にこのグノーシスというのは二元論哲学の色濃く残しておりまして、聖書というのは、二元論と思われますか、これは神とサタンの対立と思われます。そうではないんですね。サタンというのはあくまでも神がお作りになったものの造反した分子ですから、あくまでも神の下にあるわけで、神の許容の中で動いているわけであります。ですからキリスト教は、二元論ではありません。一元論ですね。神はお一人で、サタンというもうちっぽけな、なんか情けないようなものがいると。ところがグノーシスはそうじゃなくて、神と物質というものをこのはっきり対立させたわけですね。そして物質は物質で強力であるし、神は神で強力、まあ、その同等の立場に置いたというようなことで、そのイエス・キリストは、悪くなった神の慣れの果てみたいなね、そんな言い方をしたのがグノーシス主義なんですね。で他にはアテネでパウロと論じたストア派とかエピクロス派、ストアエピクロス派っていうのが出てきます。これ使徒の働き17章の18節に書いてあります。まあ、そういうようなものがありまして、まあ、ですから宗教は共通するものなく非常に原始的なものであったけれども、哲学がある程度浸透していたというか、まあ、知る人は知っていたというようなことですね。でこの哲学的なものの考え方がパウロの聖書の書き方にも影響を及ぼしていることも事実であります。まあ、それに対してユダヤの世界ではどうであったかといいますと、旧約時代は非常にユダヤ人は立法に対して、旧約聖書に対していい加減でありましたので、捕囚に連れて行かれて、ほとんどの部族はもうどこ行ったか分かんないような状態になっていたわけですが、まあ、その反省からでしょうか、新約時代には実に厳格に立法に従っておりました。でしかしその追求の度を越しまして、ただ信じて従ってりゃよかったようなものなんですが、その立法をですねさらに細分化して付け加えていったんですね。細かく細かく付け加えて、いったと、安息日は安息日であると言われた、まあ、聖書ではそれだけしか書いてないんですけどね。ところが彼らは安息日にはこれ全く何もしちゃいけないんだから、火もつけなきゃ歩きもしないと、ただじっとしてるだけであると、で街道に行く間の距離しか歩いちゃいけないとか、食べるものでも、まあ、鱗がないものを食べちゃいけないと旧約聖書に書いてありますけども、それもこう魚の名前から全部こう書きましてね、でもうとにかくこの細かく細かく決めていったわけでありますね。でこれがタルムードと言われる書物でありまして、 まあ、これはまあ言ってみれば立法の辞典のようなものであります。まあ、辞典といっても、本来の立法とは離れていったわけですから。ですからまあイエス様は、あなた方はラクダは、飲み込むけれども、ブヨはこして取り除くとこう言われた。本当タルモドというのはもうブヨのようなですね、立法全体はラクダのような存在からすればもうブヨのようなもう小さい細かい細かいことに、くどくどくどくどと書いてある書物なんですね。でこれを解釈するためにタルムードっていうのはもうもちろん一般の人は理解できないし、また持つこともできませんから、これを教える人がいたわけです。でこれが立法学者でありまして、彼らは立法の指導をすると同時に当然のことながら政治的な力も持っておりました。権力を持っておりました。で彼らはですね、パリサイ派とかサドカイ派とかエッセネ派とか言われる派閥っていうか派に分かれておりまして、多少まあ教えが違ったんですが、で彼らの力は絶大でありました。では彼らのユダヤのですね、実際のじゃあ宗教形態っていうのはどういうものだったかというと、もちろん礼拝の中心は神殿にありました。エルサレムの神殿がありましてですね、例のヘロデがですね、ヘロデ大王が作った神殿があったわけですが、まあ、そこで、まあ、祭儀を行うと、そして祭りを行ったり、また犠牲を捧げたりというようなことで、人々はイスラエル、エルサレムを中心に礼拝を行っておりました。しかし、安息日ごとの礼拝をいちいちエルサレムに行くわけはいきません。ガリラヤなんて遠いとこからエルサレムに行くわけはいきませんから、安息日にごとの礼拝は街道というところで行われておりました。まあ、これは今の教会のようなものですね。この街道制度というのは、イスラエルが捕囚に連れて行かれまして、あのバビロンの地で始まったものだと言われております。バビロンには神殿はありませんから、神殿に代わって人々が集まって礼拝するところとして考えたのが街道であります。シナゴグと言われるものですが、そこで集まって人々は犠牲を捧げるわけではなくて、聖書を読んでお祈りをすると。まあ、今のちょうど本当キリスト教の礼拝の基本的なパターンがそこにあるわけですね。で、そういうところで彼らは毎週安息日には礼拝を守っておりました。で、旧約聖書の中にあのお祭りが出てきますね。水越しの祭りとか、カリオの祭りとか、ペンテコステとか、またプリムの祭りとか、そういうのが出てますが、あれもやはりその通り行われております。聖書通り祭りも行われておりました。で彼らはですね、ローマに支配されておりましたので、彼らの宗教観というか、旧約聖書の中にはメシアが出てくるわけですね。でただただ立法を守っていたわけではなくて、旧約聖書の中にはその救い主が現れるという、まあ、これを彼らは信じて待ち望んでいたわけでありますけれども、彼らの待ち望んでいたメシアというのは、これはローマから救出してくれる、まあ、あの中間時代に出ましたですね、マッテアのようなあの強力な軍隊を率いて、戦ってくれるようなダビデのような、あるいはギデオンやサムソンのようなメシアを期待していたわけでありました。まあ、それはユダヤの宗教背景というか であります。では社会的な背景はどうであったでしょうか。これも違法世界と違法世界に分けて考えたいと思いますが、違法世界はこれは、まあ、違法世界といっても聖書の中に出てくる違法世界というのは地中海沿岸の世界で、まさしくローマ帝国のを意味するわけです。日本や中国は入りません。で、まあ、端っこに行ってもバビロンまでと、またその反対側もローマ、西はローマ、東はバビロンぐらいですかね。南はエジプトからリビア、北はギリシャの上ぐらいでしょうかね。でそういう社会、その世界ですけれども、まあ、当然世界といってもまだその政治が整っていたわけではないし、国境があったわけではないし、ローマ帝国というものがあっても、その経済援助したとかですね、社会制度を整えたとかいうわけではありません。まあ、道を作ったり船を守ったりしたぐらいのことですからね。で基金があったら経済援助したかって、そうではないんです。でまたもちろん保険があったわけではないし、まあとにかくこの好きなようにやってきた世界ですね。 でごく一部そのローマ帝国のお偉いさんとか役人とかそういう人たち、あるいは豪商とかいうような人たちはリッチな生活を行っておりましたけれども、もうごく一部ですね、そういう階級、まあ貴族階級なんという申しましょうかね、そういう人たちはごく一部でありまして、ほとんどの人は貧しい平民です。百姓をしたり大工をしたり、まあ本当その日暮らしの生活をしていたわけであります。で、それに加えてですね、ローマ帝国はもう奴隷の帝国でありました。まあ、半数近くを占めると言っておりますのは、これは、アメリカにいたようなあの黒人の奴隷というようなものとは違いまして、その連れてかれるわけですね。ローマに占領されると、そのうちの何人かがその連れてかれて、召使いとか兵士として連れていかれた、まあ、そういう人たちのことを奴隷とこで呼んでいるわけでありますが、そういう人たちがまあ多かったわけですね。ですからもうそういう連中はもう着のみ着のままですし、定住して安定した生活をしようとかそういうことではないわけですから、まあ、あるいはもう人間のような扱いを受けていなかった人たちばかりですね。でそういう連中の作り出す社会がですね、秩序のある、あるいは道徳の高い、道徳性の高い、あるいは倫理観のある社会であるはずがありません。無秩序で不道徳、ありとあらゆる悪が満ちておりまして、ローマのビトリの手紙の1章18節か30節にあるような、ああいうこの社会といいますかね、特にあの性的な乱れというようなもの、あるいは泥棒とか強盗とか、そういうものが本当にこの日常茶飯事のように行われていた社会であったようです。それではユダヤの世界はどうだったかといいますと、まあ、イスラエル人の大部分もやはりこの貧しかったと言われております。まあ、聖書の中を見ましても、あのザーカイがですね、憎まれていたというところからしてもですね、まあ、金を持っていた人は当然憎まれていた。でそんなに多くはいなかったですね。逆にあのユダヤ人は金持ちであるということよりも、その自分たちが清い生活を行うと、立法を守って清い生活を行うことにやはり重点を置いていたようでありますし、またローマから税金として、搾取されておりましたので、まあ、蓄えを作る余裕もなかったわけでしょう。まあ、しかし逆に身分差別っていうようなものも、ありませんしね。で、道徳的には違法世界と一線を画していた社会でありました。ですからユダヤとそれ以外の社会とでは大きくこの道徳とか社会観とか倫理観というものが大きく違っていたということなんですね。で最後にディアスポラということについてお話ししたいと思います。これは離散の民と言われる人たちでありまして、これは実はあの使徒の働きとかそれ以降の手紙の部分なんかと非常に密接に関わっていく問題なんですが、ローマ帝国のほとんどの大都市にはディアスポラと呼ばれる何人がいたかというと、これはユダヤ人なんですね。で彼らは実はそのローマの一つ前の時代、ギリシャ時代に植民政策によって地中海沿岸都市に移住したのであります。ユダヤ人は商売が上手であります。今も昔も変わらないんですが、で、ギリシャ時代にですね、植民政策というのをやったんですね。で自分の家から離れて、都市から離れて、その他の土地に行って商売をしたり産業活動をした人には奨励金を出すというようなことをしたわけです。それに今乗っかってユダヤ人はその地中海沿岸の大都市にどんどんこう広がっていったわけですね。まあ、自分の国も非常に危なかったということがあります。でその人たちがいわゆるディアスポラといわれる人たちで、ユダヤ人であってもユダヤに住んでいない人たちでありました。で彼らはまあその年々で独自の生活を営みましたけれども、彼らはやはり自分たちの町を作って、そしてその中心に街道を据えました。街道すなわち安息日に礼拝を守る場所ですね。ですからあの地中海沿岸の大きな都市には必ずと言っていいほどユダヤ人街があり、そしてそこに街道があったのです。安息日ごとにはもちろん礼拝を守っておりました。そこへパウロが行ったんです。パウロやペテロやテモテたちがですね、アポロたちがその福音をそれぞれの町に伝えていきましたけれども、その福音を語る拠点となったのは、取りもなさずこのディアスポラの作った街道であったわけです。ですから聖書を見ますと、新約聖書使徒の働きちょっと見てみましょうかね。もうちょっと見たらですね、必ずそこに街道に入ってという言葉が出てくるんです。そうですね、 まず14章なんかにですね、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り話をすると、ユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った、まあその街道にはユダヤ人だけではなくて異邦人もその来ていたようですね。まあ多くではなかったでしょうけれども、で必ずと言っていいほど街道で福音を伝えて、で街道のないところもあったんですね。そういうところにはそのでは町で話をしたというようなことですね。で、17章1節2節見ますと、彼はアンピポリスとアポロニアを通ってテサロリンケへ行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロはいつもしているように街道に入って行って3つの安息日にわたり聖書に基づいて彼らと論じた。もう街道に行けばユダヤ人がいて、ユダヤ人は旧約聖書を知っているのでイエス・キリストの話をするのに難しくないわけです。ですから聖書を開いて、ここに書いてあるメシアはあれはイエス・キリストなんだというふうにユダヤ人に語ったわけですね。でそこでユダヤ人をまず拠点にして、まあ、ユダヤ人をはじめギリシャ人にもという形で福音を伝えていた。あのローマの1章16節に書いてある通りなんですね。ですからこの街道というもの、離散の民ディアスポラたちがいなかったら、あのような勢いで福音は伝えていかれなかったんだ。パウロが生きている間にですね、ほとんどこの小アジア半島からギリシャローマの果てまで福音が伝えられましたね。あんなにそのすごい勢いでどんどん福音が伝えられていった背景には、このディアスポラというものがいて、ディアスポラがその準備をしていたと、まあ、これはつまり神様が福音が広がっていくための準備をすでにしておられたということなのであります。で彼らはですね、年ごとの祭りには巡礼してエルサレムとの関係を保っておりました。もちろん毎年行くわけにはいきませんけれども、特に水越しの祭りにはみんな行ったようですね。で、使徒の働きの2章の水越しの祭りの時に起こった、ペンテコステの祭りの時に起こった、聖霊降臨の出来事を見ますと、そこに天下のあらゆる国の人々が来ていたということが書いてありますね。9節10節見ますと、2章の記ですけれども、私たちはパルテア人、メジャー人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤとカパドキア、ポントとアジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人だし、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人であると。ここにある国を全部合わせればローマが全部できちゃうぐらい、いろんなとこから来て祭りに参加していたということなんですね。それでは今日はこれで終わりたいと思います。次回は教官福音書について学びましょう。それではさようなら。